今日はローマの信徒への手紙の中でも、最も大切なテキストの一つをご一緒に学びたいと思います。そしてまたこれはキリスト教の教義の根幹をなす、そういうテキストの一つであるというふうにも言うことができるだろうと思っています。で、込み出しのところに信仰による義というふうに新教大学聖書に書かれております。いわゆる信仰義人と呼ばれるものです。で、義というのはこれは神との関係において正しいということを言います。したがって救いというふうに言い換えてもいいだろうと思います。ですから信仰義人というのはいわゆるその信仰によって義とされるということですけれども、信仰による救いというふうに言うことができる。で、私たち人間は極めて傲慢ですから、心のどこかで自分の力で救いを獲得することができるというふうに思って生きているところがあると思います。自分の努力であるとか功績であるとかですよ、善行、良き行い、そういうものをこう人生の中で積み上げていくことによって、将来報われるというですね、そういうふうに考えている部分があるわけです。で、しかしそういうものによって救いを得ることのできる人は一人もいないというふうに、パウロは言うわけであります。前回学んだ10節のところでは詩編を引用してですね、正しいものはいないと、一人もいないというふうに、パウロは述べておりました。で、また今日の23節では人は皆罪を犯して神の栄光を受けられなくなっていますというふうに、パウロは述べているわけです。人は皆とありますように、私たち人間は皆そうなんだと、誰一人神の前に正しい、自分は正しいと主張したりですよ、誇ったりすることのできる人間はいないのだというわけであります。で、しかしこの信仰義人というのは、それを神の側から、私たちに、用意してくださってというか差し出してくださった、いわば恵みなのであります。24節には、ただキリストイエスによる贖いの技を通して神の恵みにより無償で義とされるのですというふうにあります。ここに無償でというふうに言われているわけです。ただで、これは当時のユダヤ人の考え方からするならば、かなり思い切った表現であったに違いないと思います。と言いますのは、当時のユダヤ人にとって、特に律法を厳格に守るユダヤ人にとってはですよ、義ということ、すなわち神の前に正しくあろうとすることは、律法の規定をその完璧に守ることによって得られるというふうに考えていたからであります。で、パウロ自身も、もともとユダヤ教の中の最も律法に熱心なファリサイ派に属していましたから、律法を守るということが、最も重要なことだと考えていたわけです。で、彼はこの新約聖書の中で、そういうことを述べているわけですけれども、フィリピの信徒への手紙の3章ではですね、自分はヘブライ人の中のヘブライ人だと、 そして律法に関してはパリサイ派の一員、熱心さの点では教会の迫害者、律法の義については非の打ち所のないものでしたというふうに、あのフィリピ書の中でパウロは語っているわけですね。自分は律法の義についてはもう非の打ち所のないぐらいにそれをよく学び、厳格に忠実に自分は守って生きてきた。で、そういうことを彼は述べているわけであります。で、しかし彼はですよ、おそらくどんなにその律法を厳格に守っても、そのことで神の前に正しい、自分は正しいんだという確信はやはり持てなかったのだろうと思うんですね。そこで当時、まあ、ユダヤ教から、まあ、言うならば派生したというか、まあ、分派というふうにもこの捉えられていたイエスをキリストと告白するこのキリスト者の群れをですね、彼は先ほどのフィリピ書にもありましたように教会の迫害者であったっていうわけですけれども、まあ、それを彼らをキリスト者を迫害することでさらにその律法への熱心さっていうものを、まあ、示そうとしたわけであります。で、しかしそのことにおいてパウロが神の前に正しいという確信を持てたかというとそうではなくて、それはかえって彼を、まあ、つまずかせたというか挫折させていったのだろうと思います。で、そしてその時ですね、パウロは復活のイエスに、復活のキリストに出会うという、まあ、経験をしたわけであります。で、そしてこのキリストの贖いによって義とされるという確信を、まあ、抱くことになった。で、そのように言ってもいいだろうと思います。で、先ほどご一緒に賛美歌の160番を、まあ、賛美をいたしました。まあ、これはあの有名な宗教改革者マルチン・ルターの賛美歌であるわけですけれども、彼もまたこの使徒パウロと同じような経験をしているわけですね。ルターは最初エルフルト大学というところで、まあ、律法を学んでいた。で、ある日彼は野原で突然雷に打たれて、まあ、極度の死の不安から、まあ、修道士になる決心をするわけです。で、そして特に禁欲主義的なことで、知られていたアウグスティヌス派の、まあ、修道院に、まあ、入るわけです。修道僧として、彼は、まあ、極めて真面目に生活をした。で、そしてですね、そのことを彼自身が後で振り返って、この修道士がその修道生活を通して天国に行けるとするなら私が真っ先に行くであろうと、行けるに違いないというふうに、まあ、自分で言うほど、まあ、真面目で厳格な修道士としての生活を最初はしたわけであります。で、そして彼自身ではなくてそれは他の修道士もまたそのことを、まあ、認めるほどであったと言います。で、しかしルターはどんなに熱心に修行をしてもですよ、神を心から純粋に愛しているという、まあ、そういう確信に至ることがなかったようです。イエス・キリストが言われた心を尽くし精神を尽くし思いを尽くして主なる神を愛しなさいという、まあ、それが律法の掟で最も大事なんだという戒めを自分は十分に成し得ているという確信はついぞ持つことができなかったということです。修道生活は結局自己愛というですね、自分を愛するというところから出ているのではないか、すなわち その自己愛っていうのは自分が神の祝福を受けたい、自分が天国に行きたいから、まあ、そういう思いから厳しい修行を積んでいるに過ぎないのであって、純粋に神様を愛するところからその技というか行為、修練というものがなされているわけではないということを、まあ、ルターは自覚していくわけであります。そのことで彼は苦悩し続けたわけです。で、その後ビッテンベルクの神学教師になっていきますけれども、まあ、その苦悩はこう後も続いてまいります。で、しかしこのローマの信徒への手紙を研究するうちに、ルターは、まあ、言うならば全く新しい立場というか、そういうところにこうたどり着いていくわけですね。それは神の義ということの、まあ、新しい理解でありました。彼はそれまでですね、神の義というものは神が義であって、すなわち神が正しいお方であって、人間の罪や不義を見過ごしにせずにお裁きになるというふうに、まあ、思っていたわけです。そしてその神の裁きを免れるために、彼は自ら修道生活に励んでですよ、神の前に完全なものとなろうと、まあ、努力した。徳を積み、功績を積み、そういうものを残すことによって神の恐ろしい裁きから逃れようとしたわけですね。で、したがってそれはこのなんか喜んでしたというわけではなくて、むしろ恐ろしさから成していた技であったと言ってもいいわけです。いくら努力しても、いくら修行を積んでも完全になることはできず、神はますます彼にとって、まあ、恐ろしい存在と、まあ、なっていくわけです。で、ところがそのこのローマの信徒への手紙を研究する中で、神の義っていうのは実は神の裁きではなくて許しであるということに、まあ、気がつかされるに至ったわけであります。で、今日のこの21節に、ところが今や律法とは関係なく、しかも律法と預言者と預言者によって立証されて神の義が示されました。ここに、まあ、律法とは関係なくというふうに言われているわけです。それまでルターは神の義は律法と関係があると考えていたわけです。神の戒めを守ることが神の義であると考え、それを守ることができなければ裁きを受けなければならないと考えていた。そしてその神の要求に応えられない自分というものに常に恐怖心を抱いていたわけです。しかし神の義というのはそういう律法ではない。神は人間を無償で義とし、救いを与えてくださる。で、そのために神は御子イエス・キリストをこの世に送り、大きな愛を示してくださった。そのことをこう受け止めていくわけであります。で、この三章の初めの部分を学んだときにですね、この22節の言葉について少し触れました。で、22節に聖書の原文のそのギリシャ語ではですね、ピスティスという言葉がこの出てくるわけですが、それはまあ3章の初めのところにも出てきて、 そこでは誠実というふうに、神の誠実っていうふうに訳されていたわけですけど、このピスティスっていう言葉は信仰とか真実とか誠実というふうに、まあ訳すことができる言葉である、そういうお話をもうすでにしたわけであります。で、今私たちが礼拝で用いているこの新教土訳聖書では、この22節をこんなふうに訳しているわけですね。すなわち、イエス・キリストを信じることにより、信じる者すべてに与えられる神の義です、こう訳している。で、しかし、まあ、新しく出版された聖書協会共同訳聖書はこんなふうに訳しているわけです。神の義はイエス・キリストの真実によって信じる者すべてに表されたのです、こう訳している、大きく、違うわけであります。で、今日までですね、キリスト教の教義の中心である人はイエス・キリストへの信仰によって義とされるというふうに受け止められてきたものが、この人はイエス・キリストの真実によって義とされるというふうに、変えられたと言ってもいいわけです。訳の上ではそういうことになるわけです。で、ルターはですね、人は行いによって義とされるのではなく、信仰によって義とされるのだと申しましたけれども、この信仰、すなわち神に対する熱心さや敬虔さというものも、人間の側のいわゆるその行為の域、人間の技というですね、その域を出ないとするならば、この人間の信仰をも超えたキリストの真実こそが人間を救うということなのだと思うんです。では、その私たちの信仰はどうでもよいかということになると、そうではないと思うんです。イエス・キリストの真実、十字架に示された主の愛こそ誠だという、その信仰がその人の中になければですよ、救いの確信など得ることは到底できないのではないだろうか、そのように思うわけであります。ルターはですね、何とかして神の前に完全になろうと、非常に厳しい修道生活をしましたけれども、しかしその結果は自分の不完全さをむしろこう見せつけられるというか、知らされるものでありですよ、ますます神が恐ろしい存在になるということでしかなかった。20節にあるように、律法によっては罪の自覚しか生じないのですと、パウロが述べている通りであります。私たちは罪を犯したため、神の栄光を受けられなくなっていますが、キリストの贖いによって義とされ、救いに入れられているのだと、聖書は語るわけであります。25節以下のところに、神はこのキリストを立て、その血によって信じる者のために罪を償う備え物となさいました。それは今まで人が犯した罪を見逃して、神の義をお示しになるためです。このように神は忍耐して来られたが、今この時に義を示されたのは、ご自分が正しい方であることを明らかにし、イエスを信じる者を義となさるためですというふうにあります。神の義というのは、私たちを義としたも神の行為、神の恩寵と言ってもいいと思います。 キリストの贖いの血によって私たちを義とし、見救いに招き入れてくださることであります。で、旧約聖書にはですね、年に一度食材日というか贖いの日っていうものが設けられております。これはまあレビ記の23章によりますと、まあ、それはユダヤ暦の7月の10日ですから、まあ、今の太陽暦というか今の暦で言うならば9月から10月の間に、まあ、そういう、まあ、食材日、贖いの日っていう日がユダヤ教の中にはあるわけですね。でその日に祭司は贖いの動物を食材所に注いで、動物の血をですね、そのところに注いでイスラエルの人々の罪の贖いをしなければならなかった。でそのようにしてイスラエルの人々の1年間の罪がこう贖われるというふうにこう考えられて、いました。でしかし今やですよ、このイエス・キリストの贖いの血によってこの私たちの人間の罪が許されたのだと、パウロはこの25節でですね、その血によって信じる者のために罪を償う供え物というふうに言っております。すなわちキリストご自身の尊い血でもって償われた供え物は私たちの信仰によって私たちの贖いとなるのだと、まあそういう意味で信仰ということが、まあ、強調されているのだろうと思います。で信仰によって義と認められる、すなわち救われるっていうのは、これはまあ旧約にもまあ示されるわけですね。この21節でパウロは立法とは関係なくというふうに言って、でしかも立法と預言者によって立証されてというふうにこの述べています。立法と預言者っていうのはこれはまあ言うまでもなく旧約聖書を指すわけです。あの創世記の15章にアブラハムに子孫が与えられる約束の記事が記されています。でその神の約束をアブラハムは素直に信じた、受け入れたわけです。創世記の15章5節以下にこの有名な言葉が記されていますが、主は彼を外に連れ出して言われた。天を仰いで星を数えることができるなら数えてみるがよい。そして言われた。あなたの子孫はこのようになる。アブラムは主を信じた。アブラムっていうのはそのアブラハムの改名の前の名前ですね。ドイツ人物のことであります。で、アブラムは主を信じた。主はそれを彼の義と認められた。十五章の六節にそのように記されているわけです。で、この創世記の15章6節は、まあ、ルター訳聖書でですね、特別な括弧の中にこう囲まれている、入れられている。つまり、ルターが特に大事にした箇所だということになります。で信仰というのは、神が御子イエス・キリストによって私たちの罪の贖いとなって、くださったことを信じることであります。ルターはこのようにも述べているわけですね。キリストは世の罪を担って十字架で死にたもうた。これを知って悪魔もまた震えおののくであろう。キリストは私の罪のために死にたもうた。それによって信仰が始まるのである。 キリストの真実っていうですね、ピスティス、それはもうすでに全ての人の前に示されている、その真実、私たちの私のために死んでくださった、そのことを受け入れるのか否か、そこから信仰が始まっていくっていうことではないでしょうか。ルターはこの私のためということを重視しました。漠然と何か人類すべての人たちのために、一般の人たちのために死んだ、キリストが死んだというよりは、この私の罪を救うために死んでくださったという信仰であります。罪人であるこの私のためにキリストは尊い命を捨ててくださった、それが十字架の犠牲の死であります。このイエス・キリストの技を信じる信仰によってのみ私たちは救われるっていう、これが聖書が私たちに指し示している最も大いなる恵みの技であります。この救いを成し遂げてくださったイエス・キリストこそ私たちの唯一の主である、この信仰を告白し、この主に従いゆくものでありたいというふうに思います。